山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。心のしおりの時間です。12月3日、今日から3回に分けて山本周五郎の作品をお届けします。山本周五郎作、日本不動記より、松の花。1。北向きの小窓の下に机を据えて、松の花という稿本に朱を入れていた佐野藤右衛門は、疲れを覚えたと見えてふと朱筆を置き、眼鏡を外して両方の指で静かに目をさすりながら庭の方を見合った。窓の外にはたくましい孟宗竹が14、5本、2、3、4、5と程よく相離れて、細かな葉のみっしりと重なった枝を、澄んだ朝の空気の中に重たげに垂れている。藤右衛門はつやつやとした竹の肌に目をやりながら、肩から背筋へかけて鋼を通したような疲れの凝りを感じた。藤右衛門は紀州徳川家の年寄り役で、戦国の食禄を取り、お勝手係という藩務を務め通してきた。64歳の今日までほとんど病気というものを知らず、いくらか髪に白いものを交えたのと、視力がやや衰えたのを除けば奏者をしのぐ健康を持っていた。けれどもその年の春先、老年をいたわるおぼし召からお勝手係の役目を解かれ、菊の真面目で藩府編纂の係を命ぜられてから、多くは自分の屋敷の書斎に閉じこもって、下役の者たちの書き上げてくる稿本に目を通すだけが仕事になり、煩雑な日常から解放されたのであるが、それ以来かえってみすじに疲れの凝りを感じるようになった。今机の上に広げている稿本「松の花」は、藩府の中に編まれる列女摂府の伝記と、紀州家中古今の誉れ高き女性たちを録したものである。藤右衛門は常々、太平の世には不動を正しくすることが風俗を高める根本であると信じていた。それでその光悦には最も念を入れ、一字一句の末まで吟味を加えているのだが、この4、5日はなんとなく疲れやすく、ともすれば猛然と筆を休めていることが多くなった。身にいとまのあることがかえって悪いのだろう。慣れてくればこんなこともなくなるに違いない。藤右衛門は自分ではそう考えていた。けれどもその原因は、実はもっとほかにあった。妻の安女が今重体なのである。去年の夏からの患いが次第に増悪するばかりで、すでに医師も見放していたし、当人もすっかり諦めていた。ことに夕べはほとんど臨終かと思われ、別れの言葉も取り交わしたほどである。病気が癌という不治のものだったので、早くから互いに覚悟ができていた。悲しさも辛さも今更のものではない。ただ臨終が平安であれと祈るほかには、藤右衛門の心はしらじらとした空虚しか残っていなかった。竹のつやつやと青い肌を見ていた藤右衛門は、小走りに急いでくる廊下の足音を聞いて、我に返ったように筆を取り上げた。
申し上げます。父上、申し上げます。
長子、角之助の声であった。
開けてよい。何事だ。
病間へお運びください。母上のご様子が悪うございます。
そうか、
すぐお運びくださいまし。
藤右衛門は立とうとして、どういうわけか一瞬ためらい、机の上に広げてある稿本の文字に目をやった。何のつもりか自分でもわからなかった。それで硯箱のありどころを直しなどして立ち上がった。渡り廊下を母屋へ渡り、
鍵の手に曲がって奥の間、中の間、内客の間と行くと、そのあたりの廊下にはもう老若の家臣たちが詰めかけ、いずれも石のように息を殺し、頭を垂れて短座していた。藤右衛門が入っていったとき、妻はまさに息を引き取ったところであった。長子角之助、次男金三郎、角之助の嫁波女、裾の方には妻の愛していた橋田頭、そよもいた。みんな、せき上げて泣いていた。
まことにお安らかな、眠るような豪情でございました。
最後の脈を取っていた医師がそういうのを聞きながら、藤右衛門は静かに枕元へ座った。妻の唇に松子の水を取ってやった。もはや何を思うこともなかった。妻の死に顔はこの上もなく安らかで、苦痛の色などはいささかもなかった。藤右衛門はしばらくの間、祝福したいような気持ちで、妻の表を見守っていたが、ふと屋具の外に手が少しこぼれ出ているのを見つけ、それを入れてやろうとしてそっと握った。すると、まだぬくみがあるとさえ思えるその手が、ひどく荒れてザラザラしているのに気づいた。妻の手を握るなどということは、かつてないことだった。だから今、初めて触るように思い、その皮膚がそのように荒れているのを見つけたとき、藤右衛門はそれまでまるで知らなかった妻の一面に触れたような気がした。
つやは半つやにする。通知にはそれを忘れぬよ。それぞれ手落ちなく計らい。
やがて彼はそう言って立った。離れの書斎へ帰って、机の前へ座るとすぐ、彼は落ち着いた身構えで、光悦の筆を取り上げた。頭は冴えているし、心も静かだった。ただ、ひとところ、体のどこかに、小札と風の吹き抜けるような空撃が感じられた。弔問の客たちが来始めたのは、それから一時余り後のことだった。その多くは、角之助が応対することで足りた。藤右衛門でなければならぬ客も、くどくど悔やみを述べるようなことはなかった。今日あることは、みんな予期していたし、誰にも、今さら問い慰めの言葉などはなかった。昼少し回ってから、本家にあたる佐野伊右衛門が来た。伊右衛門は、2600石の老職で、藤右衛門より2歳の年かさである。書斎へ入ってきた彼は、机の上を見やりながら、さすがに呆れたという顔で言った。
このさなかに仕事か。
何やかや取り込み続きで、だいぶ遅れているものですから。
いくら遅れているからと申して、今日一日を争うことではあるまい。それは仏に対しても白状というものだ。
それでも、別に差し当たってする仕事はなし。ぼんやりしておるのもこれでなかなか所在のないものです。
藤右衛門はそう言って苦笑いをした。
なるほど。
伊右衛門はふーっと鼻を鳴らした。
なるほど。所在がないというのが本当かもしれぬ。今さら死別がつらくて泣ける年でもなし、このように人手が余っていては用事もなしとすると、いかにもこれは所在がないという形か。
お急ぎでなかったら一産整えましょうか。私はお相手がなりませんけれども、そのうちにはクランドが見えましょう。
森クランド、戦国の大寄り合いであるが、クランドがそのままクランドに通ずるほどの酒豪だった。伊右衛門も酒好きではなかなかの組である。一応拒む様子だったが、また藤右衛門の心を押し量った風で。
それでは、早手回しに今から通夜を始めるとするか、と腰を落ち着けた。
そのまま書斎へ支度をさせた。膳を運ぶ侍たちは、皆目を泣き晴らしていた。それで、 いくらか遮断を自慢にする伊右衛門は、給仕に座ろうとする若侍の一人を強いて下がらせ、自分で酌をしながら飲み始めた。間もなく森クランドがやってきたし、その他にも二三人加わるものがあって、暮れかかる頃までにぎやかな酒が続いた。半津屋ということを固く守ったので、十時を過ぎると弔問客は次々に帰っていった。その最後の客を見送ってから、藤右衛門は朝のまま訪れなかった病間へ入った。亡骸は型通りに置き直されてあった。沈湯に据えられた経机には式見の枝を飾り、香の煙が灯明の瞬きの中に揺れていた。研ぎをしていたのは角之助兄弟と家父の六兵衛、用人左内、それに若侍たち四五人だった。女たちは次の間にいた。藤右衛門は香をあげ、しばらく沈湯に座っていたが、やがて静かに立ち上がると。
疲れたであろう。皆酔いほどに下がって休む。角之助と金三郎で研ぎをすれ、遠慮なく下がるがよいぞ。
そう言って部屋を出た。寝前は入らずに、暗い廊下を踏んでまた書斎へ帰った。すっかり片付けられた室内に、ひっそりと食台の火が瞬いていた。机を光に向け直して座った。頭はやはり冴えているし、壮年も同じ静けさにあったけれども、風の吹き通るような心の空隙だけは時を経るに従って大きくなるように思えた。悲しみでもない、そういう感動は長い月日の間にすでに飽きるほど味わい尽くしてきた。今彼の心に通うものは、しらじらとした空虚の感である。体のどこかを暗く塞いでいたものがポカリと取れて、そこを少々と風の吹き通るような感じがするだけだった。藤右衛門はつと手を伸ばして口本を開いた。それから硯箱の蓋を取ったけれども、それは光悦をしようと思ったからではなく、習慣で自然とそうしたまでのことだった。彼はそのまま長いこと空を見つめていた。かなりほど経てからのことであった。遠くから寝を忍ぶ人のざわめきが聞こえてきたので、藤右衛門はふと我に返った。耳に立つほどではないが、病間のあたりでかすかに寝を忍ばせた監禁の声がし始めた。藤右衛門は鈴を取って強く打ち振った。
心のしおり、次回は12月17日火曜日午後6時30分からの放送です。朗読は福山秀美でした。ではまた。